ぱり僕らの時も前ラジオで話しましたけど、うん、スターウォーズのエピソード1、2、3があって、それに伴ってスターウォーズのフィギュアって出てたんですけど、なんかやっぱそのスターウォーズのフィギュアで遊んだ記憶ってな、うん、あります？
俺まず持ってなかったかも、その子まで。
いや僕も持ってなかったんですけど、うん、なんか別にスターウォーズ好きじゃなかったわけじゃん、結構好きだったはずなの
に、うん、確かになんか俺、あでもレゴスターウォーズや
った。あレゴスターウォーズは僕も買ってましたけど、なんかこのスターウォーズのこのフィギュアを買って、うん、それを使って遊んだ記憶って、
てか遊ぶほどやっぱ財力的に買えなかった。
結構しましたっけスターウォーズのフィギュアって。
いやでも1000円しないぐらいだよね。なんだろうね、スターウォーズに、スターウォーズをメインでこうなんかその何、幼少期のカルチャーあったはずなのに、確かにあんまあのフィギュアで遊んだ記憶ってないよね。
なんかやっぱなんとなく本当に集めるものっていうか、ちょっと大人が買うものってイメージありましたね、スターウォーズのフィギュアって。
はい、何より単純にやっぱ関節とか動きは乏しいんですよね、うんうんうんうん、本当にもうあの両手両足曲げてこんなテディベアみたいなのできないしだからやっぱ子供側からすればもう子供の方がその触った時に感想が素直で、多分あんまり動かないし面白くない。
ああ、それちょっと思った記憶あるかもしれない、
うん、そういうのもあると思うんですよ。でやっぱりスターウォーズフィギュア自体がそういうコレクション性っていうのが高くなってくると、そっちに重点は置かないですよね。だからエピソード1の時とかにもまた新しく出ましたけど、うん、当時やっぱ稼働は全然変わってないし、で何よりも顔とかも結構ひどかったり似てなかったりしたんですよ、はいはいはい、でなんか画期的な新しいアイデアとして、あのミディクロリアンのをクワイガン人が、はいはい、あのアナキンの測る機械みたいになって、はい、あれが別売りであって、でフィギュアのこの左の台紙の左の方になんか固有のフィギュア固有 の、 そのミディクロリアンチップみたいなのがあって、でそれを開けないでもその機械に通すとなんか音が鳴るっていう。
えそれなんか数値わかるんですか、戦闘力み
たいな。そう、数値だったか数値じゃなくて声がそのフィギュアごとによってなんか音声とかが、
ミディクロリアン別に関係ない、形はただミディクロリアン測定器だよっていうだけだ。
ただやっぱ固有のそのフィギュアに入ってる固有のチップがあるんで、なんか音かなんかが一体ずつ別々の鳴るっていう、その程度の遊びはあったんですけど、やっぱり開けずにできるっていうものがやっぱメインだったのがすごくそのエピソード1で大流行して、まあやっぱりそれもう2000年ぐらいだったんで、あの日本にもフィギュア文化っていうのがあって、おもちゃ屋さんとかにはたくさん入ってきたけど、やっぱりいまいちこう開けて楽しむものじゃなかったのは覚えてるかなっていうところなんですけど、まあそれがやっぱスターウォーズフィギュアはアメリカにおいて70年代後半に、まあ、かなりその後のフィギュア、アクションフィギュアっていう中の基盤になったものだったみたいなんですけど、それがまあ日本にも入ってきたりして、一応ブリスターパックっていうもの自体は日本には
この時に入ってくる、
うん、だからまあそうですね。でもやっぱりマニアとかスターウォーズを見てる人がいたはたくさんいたとしても、このフィギュアにまで手出してる人ってのはそんなにいなかったし、何よりもやっぱ当時は輸入品で高かったんじゃないですかね、70年代のスターウォーズフィギュアは。そのインターネットもないから大手のところが持ってきて、で、まあ、それもマニアックなおもちゃとかで売ってるんでしょうけど、やっぱり1個ずつは高い、集めようとしたらもう大変なもんだろうし、でなかなか一般に広まらなかったところはあると思うんですけど、で、まあ、また日本がその後にも、70年代、一応ミクロマンとかの他にも超合金とかが、マジンガー Z であったりそういうものはあったと思うんですけど、まあ、超合金ってちょっとまあ動かすおもちゃではあるけど、超合金といってただ の、 あのダイキャストの、まあ、金属製っていうところで重厚感があって、ロボットものに特化したものがあって、で80年代に入った時にそのスターウォーズの流れっていうのはまだこの時には日本にはそんなにその影響はなかったのか、日本ではそのミクロマンの後にダイアクロンっていう、これまあ似てるんですけど、一番の特徴はその個体のフィギュアがもう3センチっていうとんでもなく
ちっちゃいですね。
もうねこれ可動は何もないです、足が曲げられるぐらいだったかな、
金属と レゴ
そう、そんな感じで、ただあの数がたくさんあってっていう、でメインはやっぱロボットとか変身ロボットであったり乗り物とかにその3センチのフィギュアを乗りこなせるっていう、まあ、ゾイドの、
あなるほど、
ゾイドのパイロットの、はいはいはいはい、あれもうちょっと大きくてとりあえず足だけは曲がるっていうような、とにかくもう数だってなったんでしょうね。これはもしかしたらだからスターウォーズフィギュアの 数で勝負するっていうような、
あそれ同じあれで言うとやっぱあのボトルキャップがあ
るんですよ。ああそうですね、そういうのは
ペプシマンとか
しだからやっぱりとにかく数を種類を多くしてコレクション的な意味合い
が、確かに子供が集めるってなった時にそのブリスターパックとかだと、まあ、なんだかんだで1000円とか800円するから、あれをこう10個20個って子供買えないじゃん。
ね、
そうなった時に150円ぐらいのペットボトルについてるあの、まあ、ボトルキャップだとまあ集められなくもないかなみたいなので、俺中学生ぐらいの時にめっちゃ買った気がしますねスターウォーズのボトルキャップは。
なんかでもそうですね、うちの近所に1円っていうなんかその ちょっとおしゃれなっていうか多分店長の趣味だと思うんですけど、なんかそういうストリートファッションっぽい感じでちょっとあるラーメン屋さんがあるんですけど、ラーメン中華料理屋さんがあるんですけど、そこがだから一時期壁にブリスターパックの
油でスゴい
フィギュアとあとそのペプシマンのボトルキャップが上にパーって一時期飾ってあって、やっぱりなんかやっぱそのそういう層が集めてたんだなっていうのはやっぱりその感じしますね。今は置いてないんですけど、
油でやられちゃったんだ。
油でやられた、
油でね、もう希少価値も何も
何もない。
祖師ヶ谷のなんだっけ、寿司街の名前忘れたけど、一風堂じゃねえや、天下一品じゃねえ、なんかラーメン屋があるんだけど、
全然ばっかり
です。そう、なんちゃらんちゃってラーメン屋もなんかあの一番くじのフィギュア飾ってるけど、もう年々どんどん黒ずんでいってて、やっぱ油っぽいところ
に。最終的に何だか分かんなくなるっていうところまで真っ黒なフィギュアになるっていう、それもかっこいいかもしれない。
ちょっと脱線するんですけど、一番くじのフィギュアの一等のフィギュアって、
はい、
なんかのサイズ的になんかすごいこう田舎のおばあちゃんとかに置いてあるなんかあの
木彫りの熊
とか人形なんかそのケース、はい、ガラスのケースとかに入れて、なんかあのこう金太郎の人形とか置いてあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかあれみたいな感じがして、
人間品感というか、
そうですね、なんかの置いてある感じもなんかすごいこう、
ああ
ちょっと
この箱込みで置いてある感じっていうか、
フィギュアっていうよりはなんかそのちょっとこう、あすごいおばあちゃん家に来たなっていう感じです。僕は見ると一瞬あの店に置かれてるんじゃなくて、いざその普通のお店とかに置かれてるのを見ると思いますっていう、はい、
昨日シンゴジラ見に行ったら、なんか一番くじやるよみたいなチラシもらって、
はい、あシンゴジラ一番くじ、
そうですね、あシンゴジラ&エヴァ一番くじみたいな、
めちゃくちゃですね、
うん、なんかその一等がこのもう本当にあのシンゴジラのゴジラの子もう超でかい、
はい、
フィギュアみたいな、あの尻尾がめっちゃ長いみたいな、それもそういう感じで飾ったりとかできるんですかね。
失礼します、すいません、ダイヤクロンの、
ダイヤクロン、まあダイヤクロン、このダイヤクロンの、
はい、
というかダイヤクロンだけじゃなくて、これがあの80、まあ、ダイヤクロン80年なんですけど80年に入って、でダイヤクロンとミクロマンがアメリカに入っていくんですけど、これがそのまんま入ってくんじゃなくて、
うん、
まあ、ミクロマンはマイクロノーズとしても先に入って、
はい、 そうですね、
それではなく、あのダイヤクロンと、まあ、ミクロマンがその後ニューミクロマンっていうシリーズが81年に、
うん、
あのダイヤクロンと同時進行で始まるんですけど、うん、この中からこの変身ロボット、うん、乗り物がロボットに変わる、
うん、
変形するとか、
う
ん、あとはカセットテープがなんかこう、うん、動物に変形するとかっていうシリーズ、あり
ましたね、なんか
チェンジシリーズっていうのがあるんですけど、それがそこだけを抽出してアメリカに入ってきて、で名前を変えて発売するんですけど、それがトランスフォーマー。
ああ、なるほど。
トランスフォーマーですよ。
はい。
トランスフォーマーですよ。
トランスフォーマー。
だからこれが
トランスフォーマーですね。
これがハズブロ社から出すんですけど、で要は G.I. ジョーがハズブロ社だったのが、G.I. ジョーからの影響を受けたミクロマンのシリーズが今度はトランスフォーマーとして、そのミクロマンとダイヤクロンのからのものを流用してハズブロに入ってくって、だからアメリカから来たものが日本に来て、日本からの影響をまたアメリカに戻ってくるんですよね。そういう意味でトランスフォーマーって結構なんか画期的だった、まあ、日本でも売れたしアメリカでも人気になったしっていうところで、なんかやっぱそうお互いの影響を受け合ってできたものだから、ミクロマンで、まあ、マイクロノーツはアメリカでそこまで人気じゃないっぽいんですよ。どっちかというと日本とかの、まあ、やっぱあっちでもマニアの方が多くて、で GI ジョーも別に日本でそんなに好きな人ないじゃないですか。そうですよね。そうだからトランスフォーマーっていうのはそのいいとこを集めたからなの か、
なんか
でどっちでも人気があるじゃないですか、いまだにやってるっていうのもあるし、
ここまでの流れってすごいこうキャッチボール的にこう輸入輸出、ね、輸入輸出ってきてるのが、このトランスフォーマーっていうところでなんかある意味共同でっていうか、
まさに
作られたものっていう感じですもんね。
影響を与えながら来てたのが初めてちょっと一つお互いのいいところというか、
トランスフォーマーのアニメめっちゃ見てて、アニメっていうか CG の、
まあ、僕ら世代は完全にそうですよね。
あれだけを楽しみに毎週水曜日のために生きてたみたいなところあるんですけど、あれもだって CG は
アメリカで作って、
こっちでちゃんとあの声優が吹き替え、
そう吹き替えしてて、でトランスフォーマーのこの最初の85年のトランスフォーマーもアニメーション自体は日本で作ってて、で英語とかの吹き替えはあっちでやってっていう形で、それをまた日本で時期遅れです。いや、あの85年の最初の
最初のやつ、
あの普通のフィル
ビストウォーズじゃない
と、ビストウォーズの前の一番最初のやつだから、そうなんですよね、日本で作ったアニメーションをあっちに持ってって、うん、吹き替えをあっちに入れて、それがまた日本に戻ってきて、うん、日本語で放送されてたって。だからかなりトランスフォーマーって本当になんか集大成というか、お互いの影響を受け合ってできたもので、
確かなんかオーソン・ウェルズの遺作がトランスフォーマーなん
ですね。あ、そうですね、最後にの吹き替え、なんだっけ、メガトロン、結構有名な役で声出して、
大御所的の大御所にキャスティングみたいな感じで、
そう、そう、なかなか、そうだからトランスフォーマーね、日本だと割と大雑把ででかいしっていう、まあ今ね、アメリカのあの映画のトランスフォーマーってどっちかっていうと、なんかもともと機械的なよりも機械生命体っていうようなごっちゃごちゃになってますけど、なんかビーストウォーズぐらいの時は一番本当にこの流れが出てて、ちょっとこれはまたなんかトランスフォーマー界とかやった方がいいと思うんですけど、ビーストウォーズのあの CG のアニメーションって結構分かりにくいところで小ネタが入ってて、あのトランスメタルスジャガーっていうのがいたのを覚えてます、
ね、メタルズの方、
そうメタルズになって、あの敵でも味方でもない感じで出てきて、
まあ、黒いやつですよね、
黒いやつ、あいつがあのなんかそのサイバトロン側にメッセージを伝えて、でまたちょっと去っていく時に今時カセットテープに変身っつって、ありえないぐらいちっちゃくなるんですよ、カセットテープに変身して出てくるんですけど、その元ネタはこのダイアクロンとミクロマにあったカセットテープから変身するジャガーっていうのが、それが元ネタなんですよ。
でもトランスフォーマーってあの日本だと声優陣がふざけまくってて、どこまでがこうオリジナルなのか分かんない、あのラットルの山口勝平とかピカチュウネタとかめっちゃ使いまくって
入れてるし
でも多分僕ら世代は、まあ、多分この1985年のトランスフォーマーではないんですけど、やっぱ僕ら世代って多分その、まあ、ビーストウォーズがやっぱ原点として見てて、原点っていうか僕らにとってのトランスフォーマーって完全にビーストウォーズで、でトランスフォーマーが多分一番遊んだロボット
あ、まあそうですね、
フィギュアっていうかロボットもののおもちゃってトランスフォーマーだったんじゃないかなって。でなんかさすがに、まあ、お金持ちの家の子とかは結構トランスフォーマーたくさん持ってました
けど、コンボイとあのライノックスとか持ってるんじ
ゃないですか、ね、
俺ちっちゃいチータスとかラットルとかと、
うん、俺あのあれもうちょっとこれ 3DCG アニメになっての後のやつですけど、体が半分サイボーグになってる狼ですと思ってました。
それ出てこないやつ、
出てこないです。あ、出てきてたのかな、まあ、出てこないかもしれないですけど持ってて、だからその大体でも、まあ、お金持ちの家の子は結構たくさん持ってたりするんですけど、まあでも普通の家の子でも、まあ、1、2体ぐらいのトランスフォーマー持ってて、うん、なんかそれをみんなで持ち寄って遊ぶってい
う、うん、いやでもあれね本当にね、あのお金持ちじゃない子だとこうもう買いに行った時にもうワゴンの中でテレビに出てこないやつのが残ってしょうがなくそれを買うっていうのでっていうの問題があって、
何もないやつ、
これなんでいねえじゃんこんなやつみたいな。で実際なんかそのチータスと同じ稼働はしてるけど、なんかこうチータスのこう焼き直しで色違いみたいな、そういうのを持ってる問題っていうのがあって、
そうアメリカン、やっぱアメリカンフィギュアなんで出てこないやつが平然と、
う
ん、
そうそう
アニメとかに全然出てこないやつが商品化されてるって誰だよこいつっていうのが、まあ、よくあったのが、もともとねそのダイアクロンの違うやつを使ってるっていうのもあったのせいか、割とそういうところはいい加減というかガンガンとにかくラインナップを増やしてっていうものだったのが、まあでもそこを見るとトランスフォーマーは本当になんかすごく画期的というか、変身というのが変形っていうのも受けたのか、で日本でもアメリカでも人気だったって。
これ初代トランスフォーマーって普通にあの乗り物から変形する、
そう乗り物から変形
する、乗り物からロボ、
そうでコンボイ、一番有名なのがそのコンボイトレーダーがコンボイに、あれだからコンボイのコンボイってあの今のトランスフォーマーってサイバトロンじゃなくて何でしたっけ、
メガトロン、
いや、ディセプティコンと、
ああ
何でした
マイケル・ベイの
オプティマス的
な、そうオプティマスプライムって名前なんですよコンボイの、アメリカだと日本だともうコンボイじゃないですか、だからコンボイトレーダーから来てて何でもないんですよコンボイって名前、コンボイトレーダーのコンボイだったのが、でもコンボイでやっぱなんかしっくりきてたのが、なんかいきなりあのマイケル・ベイのやつでオプティマスプライム、
なんかコンボイって名前
がね、だから我々世代ビーストウォーズとかの世代だともうコンボイじゃないですか、
コンボイイコールゴリラみたいな、そう
そうそう、こう小屋僕らはゴリラコンボイですもんね、あるいはライオンコンボイ、
あ
その後の
それはアニメ版、
アニメ版の方はライオンコンボイですか、
まあ、 次のビーストウォーズアニメだって知った時めっちゃがっかりして
た。ああしましたね。
余興でだからメタルズが始まった時に、始まった時に狂気乱舞してた
な。でもなんかそのコンボイっていうのがなんかもうもはやなキャラクターの名前っていうのはなんかその正義のなんかそのリーダーにつけるなんかもう称号みたいな感じ
で、だからコンボイ代々全員コンボイでコンボイトレーラーじゃないのにっていう、うんうん、でもそういうなんか日本のそういうイメージが、うんうん、なんかオプティマスプライムってやっぱパなんか来ないはっきり来ないし、
なんかオプティマスプライムって
だから現代のねあの子供たちがトランスフォーマーイコールあれで見ててオプティマスとか呼んでるのすごく違和感を感じるけど、
超弱そうじゃないですかオプティマスプライムってなんか、うん、そんな
言いにくいしなんかやっぱコンボイって感じするでしょって思うんですけどね。
コンボイってもなんか単語の一言の響きでなんかこう重くこう固い感じしますね。
ケロックコンボみたいな感じする
ケロック
ゴリラだしゴリコンってあのラットルかチーターとかゴリコンって呼んでましたね。
あ
ゴリラコンボイなんで。
ああそれ多分あのアドリブ、
そうそうアドリブでそれゴリコンまた怒ってたよねとか言ってい
や コンボイじゃない、あのトランスビーストウォーズのすごいとこはやっぱその声優界のなんかこううちわネタってい う, こうカルチャーも入り込んでくるっていう、
あれはすごく
何重にも楽しめるあれですよね。
あれまあ元は多分あの一番近いのはなんかミュータントタートルの
個人
の あれが一番あの声優たちがもういやりたい方でやった、まあ、もっといくとチキチキマシーン大レースらしいんですけど、やっぱり現代の90年代からの流れでいうとそこら辺が入ってきて、まあ、だから良くも悪くもそのビーストウォーズそのトランスフォーマーってその日本でもアメリカでもこうアメリカで作ってる人たちもその CG のビーストウォーズでそのミクロマンとダイアクロンへのリスペクトは結構ちゃんとしてて、で最後あのコンボイがでかくなったじゃないですか、パワードコンボイってなった時に
えそれ覚えてないもんね。
でなあのメタルスになった時にはあの死んだと思ったコンボイがサーファーモードみたいになって、
実はなんかこうメタル電磁波みたいなの浴びてて
そう浴びててパワーアップ
してメタルになって帰って
きた、その後もう一回巨大化するんですよ。でそれがあの飛行機モードとかビークルモードって戦車モードと、その時にまあものすごくでかくなるんですけど、なぜか急にオレンジ色が入るんですよね、ブルーとオレンジとメタリックっていう。でなんでオレンジなのかって言った時に元ネタがやっぱりダイアクロン の, そのトレーラー の, その元はあのダイアクロンのコンボイアワードコンボイっていうコンボイトレーラーがロボットに変身するのをそのまんまトランスフォーマーにしてそのコンボイにしたのが始まりなんですけど、その時にパワードコンボイってその次 の, そのパワーアップするやつの色がオレンジ色だったんですよ。これちょっとあれなトランスフォーマー界やった方がいいから それを割愛して、
結構ちょっとトランスフォーマーはちょっと熱くなりますね。
そ う,、まあそういう流れがあってトランスフォーマーかなりアメリカと日本でお互いに影響を与え合ってここで80年代できたものっていう形であったんですけど、まあでも80年代でいうとアメリカは多分フィギュアってすごく低迷してて、スターウォーズの大ヒットがあったけどそれ以外なくて、で、まあ、ちょうどその時にマーベルコミックもかなり低迷してる時だったんですよね、その作家陣が抜けてっていうのと、でその後の90年代に来るそのスポーンのトッド・マクファーレンが独立した会社を作るっていう流れの中にあって、でただ80年代末期ぐらいにアメリカではそのまたアメリカンヒーローフィギュアというかブームが起こるんですけど、それがのきっかけだったのがやっぱ89年のティム・バートンのバットマン、あれがやっぱきっかけでフィギュアまたアメリカンヒーローのフィギュアっていうのが出てくるっていう流れがあったらしいんですけど、そう確かに当時のまあ1作目じゃなくて2作目とか3作目ぐらいになってからですけど、おもちゃ屋とかにあってすごく強烈に覚えてるのはあのティム・バートン版のバットモービルがものすごくかっこよかったっていうのがもう長いんですよ、あの何でしたっけ縦長のリムジンみたいな長くて、でバットマンが降りて、まあ、ゴッサムシティって治安悪いじゃん降りた後になんかボタンを押すと装甲がこうバーってで
外にみたいな、
そうで銃とか拳銃とかも撃っても弾も弾くような、なんか本当にこうさなぎみたいになるっていう、そのデザインとかかっこよくて、で当時バットモービル何回か出してると思うんですけど、なんかものすごく出来のいいのがあってそれずっと欲しかったイメージがあるんですけど、まあ、やっぱりキャラクターが、ロビンであったり、シュワちゃん のミスターフリーズとかリドラーとかもそうですけど、やっぱりキャラクターがどんどん作品ごとに出てきたのもあってフィギュアがかなり 活性化するんですよね、この時。
ティム・バートン版のバットマンって結構その敵も味方も含めてやっぱキャラクター多いですもんね、
う
ん、
キャラクターっていう感じがするじゃないですか。でむしろクリストファー・ノーラン版って、はいはい、バットモービルっていうか兵器があんまいまいちなんです
よ、ね、そうですね、なんかリアリティ
のせいで
ドラマの方にね、そういう自由があって、
乗り、乗り物のやつとか バイクとかもなんかあんまりパッとしなかったんですよね、
うん、なんか下手するとミリオタに見えてしまう感じもありました
し、なんかあとは、ね、ダークナイトの時ぐらいかな、一応あっちでもアメリカ製でダークナイトのフィギュア出たんですけど、とにかく高かった
高いですよね、まあ、今日ここにいないですけど、いや
いや、あの人も
買ってたんですか、
なんか部屋に置いてあったんです、でかい5万円ぐらいですバットマンの結構でかいフィギュア、でもお金に困ってこの間売ってましたね、オークションで。
いや、あれはね高いですよ、こんなの買えねえよって本当に出た時に誰に向けてんだろうと思ったけど、
まあ、今買い値より高い値で売れるらしいです。
ああでしょうね、やっぱ
あのマンダラ系とか中野の、ね、ブロードウェイとか行くと、うん、結構すごい値段でジョーカーのフィギュアとか売ってますよね。
そうだからなんか子供向けでもな、まあ、80年代とかはまだ子供向けで、自分たち世代とかも今上野に山城やって新しくな
った4階5階建てぐらい、
あれがまだ古い建物だった時とかに、あそこの一番上の階がマニアック階みたいなところで、多分なんか店員の中の誰かが自分の趣味も含めてガレージキットとかアメリカンフィギュアとかをもうとにかく結構いい値段がするやつとかも売ってたんです、ガラスケースの中に入って、で見に行くだけでも、あ今こういうのが出てるんだっていうのを小学生ながらになかなか勉強になる、まあ、いい、あんな都内であればあんな一番よく行くような普通のファービーとかが売ってるような回もありつつ、そういうマニアックなところもあって、なかなか昔の山城屋はすごかったんですけど、そういうところで見た時はでもまだ子供たちが買うものっていうイメージはあったんですけど、まあ、バットマンフィギュアぐらいので、アメリカではそのあたりからちょっとずつはめ込みフィギュアが、それまでってなんかまあやっぱり映画とかテレビ番組とかっていうものをからしか結局はやっぱ売れるものじゃないと商品化できないっていう流れがあったらしくて、でちょっと低迷もしてて、で何よりもやっぱマーベルがもう落ち込んでた時で、で80年代からの流れなんですけど、日本だと、まあ、80年代そのトランスフォーマーがまた逆輸入で戻ってきてっていうのと、あとはセイントセイヤとかじゃないですかね、まあ、今また新しく出てますけど、セイントセイヤが面白かったのがそのアクションフィギュアに鎧を装備させるっていう、ちょっとこれプラモデルの影響もあったのかなっていうのがあるんですけど、フィギュアだけは純粋なその可動式フィギュアで、で鎧は割とプラパーツだったり、まあ金属製のものもあったりしたんだけど、まあなんかやっぱプラモデルのフィギュア、そのすでに完成組み立てられてるフィギュアだけだとやっぱりちょっと高くなるってとこもあったのか、プラスそのメッキ製のフィギュア、もう全部マッキンキンだったりゴールドセイントとか、そういうところのやっぱり見た目のかっこよさとかもあって、このセイントセイヤはまあやっぱ当時あんまり直撃世代じゃないですけど、やっぱその後の世代っていう感じでもまあ割と馴染みがあってった感じがしますよね。あとはちょっと派生したところでサムライトルーパーっていう、セイントセイヤのサムライ版ってね、これは本当にパチモン臭が半端じゃなかったんですけど
それいわゆる SD ガンダム的
な、あーなるほど、
まあそうだね、路線としては多分そうなの
かな、なんかそのオリジナルファンからはなんかこんなもん出しやがってる感みたいな
感じあSD ガンダムってそうですよね、
だってあれ結構なんか戦国ガンダムとかね
三国志とかありますもんね、うん、
何でもありかいみたいな感じあるじゃないですか。
そうサムライ、でもサムライトルーパーアニメもやってて割と、まあ、アリューの中では一番セイントセイヤに対して対抗馬じゃないけど割とちゃんとした地位を、でサムライトルーパーのフィギュアとか思ったんですけど、でもなかなかやっぱアリューなりに、サムライなんで刀とかあるんですけど、刀が背中に10本ぐらい刺さってるやつとかとんでもないデザインのが結構多
くて10本まず使えねえだろ、
そう使えねえ、だからもうロロノアゾロが三刀流だって言ったのはもうサムライトルーパー見てる世代からしたら、いや
脇とかに挟んで
る、いやなんか背中にこう 五光が指してるようにこういうふうにクジャクみたいな形で
使うわけではないけど
使うわけじゃないけど、でもそれを、一本一本この指していくって装備させる時の
楽し
そう、そういうのはあったんですよね。アリューなりのものめちゃくちゃさっていうのが、それは確かにそういう路線で行ったのはあったんですけど、まあ、日本だとやっぱりちょっとずつそのフィギュアの流れで見ていくとフィギュア以外のものからの影響っていうのもあったのか、うんうん、あとやっぱ80年代アニメとか特撮っていうのが日本では、
うんうん、
要は庵野世代とかの人たちがアニメーション、ダイコンフィルムとかも多分そのくらいですよね、うん、この時ぐらいから。
ダイコンフィルムっていうのはあれですね、庵野秀明さんとかがやってた、
まあ、ガイナックスの前身のメンバーがやったもので、
はいはい、特撮の映画サークルみたいな。
そう、そうですね、
ネオアミスのちょっと前とかそういう感じ。
そう80年代、うん、70年代80年代ぐらいの、なんでなんかちょっと日本だと80年代やっぱオタク第一世代が入り出したところぐらいだと思うんですけど、でこの時にやっぱ80年代に入ってガレージキットっていうのが日本だと出てくる。でこのそうガレージキットっていうのが何かっていうと、あのプランモデルみたいな感じなんですけど、組み立てる組み立てられてないフィギュアって言った方がいいのかな。
あの
自分で組み立てる。
そうプランモデルって中身スカスカでこうパーストパーツをはめ込む感じじゃないですか。じゃなくてもガレージキットの場合は腕だったら腕だけ1本とか足1本とか頭だけってのがバラバラのパーツにあって、それを接着してで塗装してで自分で組み立ててっていう形になるんですけど、まあ要は置物なんですよね。スタチューっていうあの本当にあの木彫りの熊の熊が鮭取ってるあれなんですけど、一番やっぱそこで画期的だったのがその既存の市販のプラモデルとかフィギュアとは比べ物にならないぐらい造形がすごかった、良かったって。まあそれの理由が一番はそのマニアが単純に自分で自作して作ってたものって、まああれですよね、そのスターウォーズとかみたいなモブキャラみたいな、ガンダムで言っても商品化されてないなんかモブキャラ的なモビルスーツを自分でゼロの状態からなんかこのその素材を削って作るとか、そういう人たちが出だし始めるところで、でそれの始まりっていうか始まりの中の一つの大きな流れが海洋堂っていうのがこれあるんですけど、もともと海洋堂ってあのそう1964年大阪にあるんですけど、貸本屋を開業して模型店にして創業したっていうところで、なんか割と模型店の中でその店員の人だったりその模型マニアが集まってきて、まあ、買うわけでもなくうだうだ集まってなんかそのマニア談義をしてっていう中に自作する人がいたっていうので、でジオラマとかを設置してたりしたらしいんですよ、店の中にジオラマを設置したり、あとはこのラジコンのなんかもっと簡易的なこういうなんか右と左を押すだけで走るラジコンみたいなのが流行った時には店の中にコース作って、で子供たちのそのミニ四駆大会じゃないけどラジコン大会とかをやったり、あとなんかプールみたいなのを作って、そのモーターボートのラジコンみたいな時は店の中にプール作ったりしたらしいんですよ。結構だからなんか来る人たちのためにっていうのでやってたらしいんですけど、まあやっぱりその中にその作ってるマニアの模型マニアの人たちっていうのが自作してたものをこんだけクオリティがいいんだったら複製できないかっていうふうに思い出したらしくて、それでその中になんか歯科技工士とかの技術を歯科技工士の人がいて、まあ歯のあの型あれって型作ってレジンとかでで複製するじゃないですか、その技術をできないか使えないかっていうの でそこからまあ大量生産じゃないけどあのクオリティの高いものを少数でも複製するっていう形でできたのが、まあガレージキットがこの辺りぐらいから流行り始めるらしくて、ただやっぱそれはマニア向けですよね。一体一体がすごく高くて、90年代ぐらいその山城屋の一番上の階であったのとかもまあ基本的に1万円ぐらいしますよね。1万円からっていう感じで、プラモデル あのガンダムの144分の1とかぐらいの大きさで、100分の1より小さいぐらいの大きさで1万円2万円が当たり前なぐらいの値段で、やっぱマニア向けっていう感じだったんだけど、それが、まあ80年代が一番多分過渡期だったのかな、あのゼネラルプロダクツっていう、まあ、さっき言ったガイナックスの会社なんですけど、まあ、物販部門みたいなところ、
ガイナックスの物販部門、
うん、みたいな。 まだガイナックスって名前になる前、ジェネラルプロダクツっていう名前だったのがあった時があって、それがまあ都市岡田氏が代表で、
はい、岡田都市でいいです
いや捕まっちゃったんで。
え、捕まったんですか。
いやいや、まあ捕まってないから、あの問題起こしたから名前あんまり関係ないですかね。
まあこっち
は何年前の話かな。2年ぐらい前ですよ。
もうそんな前でしたか。
1年前
フリックスですか。
まあ年がね、
年がって言うとフリックスジャパンみたいな岡田年男って言いましたか。
岡田年男さんが、はい、まあ代表でやってたゼネラルプロダクツっていうのがあって、そこでもガレージキットを販売してたんですけど、はい、まあ、クオリティで言えばな、これ多分本人も認めてると思うんですけど、あの海洋堂のものにはやっぱ及ばない、海洋堂のクオリティがものすごく高かったらしくて、やっぱりもう精鋭っていうか好きなマニアの人が作ったのを単純に複製できないかって言ってやってただけなんで、やっぱ好きが高じてっていうところがあった分、海洋堂にクオリティは負けたけど、ただやっぱその流通のうまさがあったらしいんですよね。パッケージングであったり、まあ大量生産してその大手のところにも売り込むっていう、まあ、完全に二次創作なのにうまいことやってそれを販売してたりしたらしいんですけど、でまあ、それだ、あの一番有名なのがワンダーフェスティバルって今でも
言ったんです。今僕言おうとしたんですよ。あれもう
あれはガレージキットの即売会だったんだよね、はいはいはい、だから今最近になってワンフェスワンフェスって言って、よくあんまそこら辺なんか調べたりしてなかったら分かんないとかったんですけど、うん、ワンダーフェスティバルのこと言ったんだと思って。
あれいつからやってんですか。
あれが85年からなんですよ。
あ、そんな古い。
がやっぱ一番最初はそのゼネラルプロダクツと海洋堂が、うん、まあ、ほぼ主催の形でやって、まあ、本当フィギュア即売会だったらしいんですよね。同人フィギュア同人会みたいな形でやってたのが一番初めで、
それが今ではそのそれ出来のいいものはその公式からこうオファーじゃないけど、
そうですね、そういう形で。だからまあ言ってみれば海洋堂がそれの元祖っていうか、だから上手い人が作れる人がいれば、ね、まさにそうがいいですよね。それをオフィシャルとして大量に売り出せばどっちにもいいから、まあ、そういうワンダーフェスティバルっていうのは実は85年からあったっていう、それがガレージキットの歴史と一緒にあったっていうところが、まあ、日本の80年代で、で90年代に入ってそのアメリカンでは、まあ、マーベルがやっぱそのさっきも言ってますけど低迷してきたっていうところで、低迷の原因が作家が抜けて独立しだしたっていう、
それがだからさっき言ってたあれですよね。要はあのトットヘインズ
トッド・マクファーレンがイメージコミック社っていう、まあ本当独立した、日本の携帯は日本の出版社とに近いような作者にその著作権が既存するっていう形で、でやっぱそれを設立しただけじゃなくてフィギュアを作ったっていうのがやっぱ大きかったんですね。でどうもなんかマクファーレンもフィギュアマニアだったらしくて、でこの自分のフィギュアをスポーンフィギュアを作るって言った時に、なんかやっぱ採算度外視で相当入れ込んで作ったらしいんですよ。ちょっと今日スポーンフィギュア持ってこい、まあ金田バイクがあるんで、これがまあ、もうちょっと2000年代に入ってからの
超かっこいいですね。これ
マクファーレントイなんですけど、
今あのアキラアニメ映画アキラに出てくるですね、金田少年、主人公金田少年のフィギュアと、それ稼働しかも結構関節ありますね。
そう、これはまあでもバイク乗るタイプのこの形なんで、こんな感じの、
うん、でも服のシワとかまでちゃんと作ってますもんね。
でそう、これがマクファーレントイの、うん、もうかなりマクファーレントイの成熟してきた時のものなんですけど、うんうん、
金田と今金田バイクのセット、しかも金田は、金田バイクから取り外し可能で、しかも金田バイクも要は映画で見ると分かるんですけど、このただのバイクじゃなくてこう一回乗った時にプシューンっていう前のハンドルがある部分が下がってちょっと携帯チェーンじゃないですけど少しの形変わるんですけど、それがちゃんとできるようになってるっていう、
フロントが上がると、フロントがこういう風に上がって、これを下げる
とこれでこの下がった状態で乗るっていうのが金田バイクなんですけど、ちゃんとそのアクションができるようになってるっていうのは、これすごいですよね。
そう、これがこの原作の動きっていうか、これを忠実に再現して、でやっぱスポーンフィギュアが入ってきた時にそのガレージキットを作った人たちってやっぱ驚くらしいんです、はい、まあ素材とかは多分ガレージキットと同じほとんど同じような素材で、要は多分プラモデルじゃなくて中詰まってるんですよね。でこの 色ペインティングとかであったり、あとかやっぱすごいなと思ったのはこの素材、多分腕とかこういうメインのところは硬い素材でやってるんですけど、これ触ると分かると思うんですけど、この上着とかであったり、あの革部分っていうのは柔らかい素材を使って質感を
も
の、
あ本当だ、分けて
再現してるん
で、ね、なるほど。
パッと見だとやっぱ外見だけじゃなくて、こう内側 の, その機械の中のこう基板みたいなものもちょっと細かく作ってるっていうのがすごいですね。
これが、まあ、これはもうスポーンとかを出した後に、だから逆の形でそのスポーン、まあ、クアレントイ の, そのクオリティの高さっていうところからアメリカで人気のあるフィギュアを日本の作品でっていうので出したの で, で当時あのメタルギアソリッドであったり、あのあと合格機動隊もあったと思うんですよね。
シ
ロマサムネ作品がなぜかあっちで人気なんで何個かあったと思うけど、
これ背低い中に
こう
そうなんです、
これだから関節が多分だから
中に入ってる
素体のここの上にこの革ゴムの伸びるゴムをかぶせてそれをつけてるんで、そうあの本当に革のつなぎ履いてるようなこれはみそうですね、現物がないと分かんないけど、
いやでも結構本当にすごいクオリティの高いフィギュアとそのフィギュア乗るバイクが今ちょっとこの目の前にあるという状態ですね。
これがまあマクファーレントイ、こういうものを、まあこれが一番スポーンの本当に自分の自作のスポーンのフィギュアを一気に出して、でそれがやっぱりねガレージキット販売会社の、特に海洋堂のスタッフはスポーンフィギュア見た時に驚愕したらしくて、このレベルのものをこの流通させて、しかもアクションフィギュアだっていうところに、
ああなるほど、
ガレージキットは基本的にはあの置物なんで
動かないんです、
スタチューっていう形なんで、そこにやっぱりものすごく影響を受けたらしくて、だから90年代以降その海洋堂っていうのはこの影響から、あのアクションフィギュアっていうのがやっぱ日本でここで入ってきて、それまではまあミクロマンとかあったんですけど、やっぱプラモデルっぽい質感というか、
パキパキしてる、
こういうなんかいわゆるフィギュアっていう質感ではなかったのが少し徐々にこの流れになってくるんですね、まあ、バットマン の, その80年代のあっちだったバットマンフィギュアとか、やっぱりアメリカンフィギュアの方が先にアクションフィギュアっていうものが発達して入ってきて、で一番それに影響を受けたのはやっぱり海洋堂だったらしいんですけど、で90年代そこからキャラクターフィギュアがだんだんその、まあ、マクファーレントイをはじめとしてそのアメリカンフィギュア、アクションフィギュアから日本で制作した時に、多分なんか一番有名なのはセーラームーンのアクションフィギュアとか、
へ
ー、最初はあのスタチュー置物だったと思うんですけど、セーラームーンフィギュアはまあ当時ねそんな買ってなかったからセーラームーン見てたんですけど、買ったりはしなかったんで分かんないですけど、でもなんかやっぱり評判は良かったんじゃないですか、そのいわゆる美少女フィギュア でフィギュアってなった時にやっぱり顔の作りとかそのプロポーションと か女性のフィギュアって難しいんですよ、多分もうバービー人形なんて今見たら当時のなんて本当ケワいブスみたいな、
まあまあ、
寸胴みたいな感じじゃないですか今見ると
まあそうそう、スターウォーズのフィギュアでやっぱ何が不満って、やっぱりその実際の役者を見て映画で見てるのにそれがフィギュアになった時にやっぱり全く顔が似てないっていうのはすごい嫌ですからね、この顔が似てるかどうかっていうのは大事ですね。
その問題もまたあったんでしょうね、だからキャラクター、まあ、スターウォーズは実写映画なんで、だから、まあ、アメリカでもそのコミックとか、まあ、ヒーローもののフィギュアが流行ったのもそこであったと思うんですけど、そうだからそこで日本はやっぱり自分たちの国の文化として大きかったのがアニメ、それがあの80年代以降のやっぱオタク世代の影響なのか、アニメ作品もこう質が高くなってきて、でロボットフィギュアだったりっていうのが90年代が一番そこら辺が流星、まあ、流れとして、
じゃあ美少女フィギュアみたいなのっていうのもちょうどこれぐらい1990年代ぐらいから
出始めたかなって、もう今の流れの前進で、多分一番そのコンテンツとして大きかったのは、まあ、セーラームーンだと思うんですよね、なんでセーラームーンのセーラー、冥王星の子かなんか、なんか萌えっていう名前のが入ってる子がいて、萌えっていう今の言葉なんかそこからだっての聞いたことある、それのフィギュアとかが、まあセーラームーンのフィギュア自体が出だした時で、確かそれだっていうようなのを力説してる人がいたんですけど、
萌えって言葉僕2000年前後ぐらいに初めてこう僕の大好きだった LTN スペシャルっていう投稿系のこうティーン女子向けエロ 雑誌みたいなの読んでたら萌えとか JK とか BL とか書いてあって、そこでほとんど言葉を覚えたんですけど、
じゃあやっぱまあ90年代に何かしらのその前進というかその言葉の生ま
れ、結構今その標準語となってるそういうなんか JK とかもあれ元々あれじゃないですか、その売春とかの隠語だったじゃないですか、
そう
です、こっちは JK で JK2 ですみたいな、語で補別語でどうですかみたいな、そういうなんかこうアングラじゃないけど、なんかそのオタクカル、オタクとかそういうある種やましいカルチャーから入って
まあまさにそうですね、 JK とか、まあ、90年代なんで特に日本の女子高生ってすごいもう荒れに荒れてて、あの小室ファミリーの、まあ、小室さんの各種を見れば分かるんですけど、本当ごくそみたいな、なんか純真みたいな、あの渋谷の街で一人さまよってるみたいなことばっかり言ってるんですよ。かなり時代がやっぱ音楽とかそうなんですけど反映されて、本当クソだったんだ、
ラブ&ポップとか、
ね、そうですね、そういうものも、うん、まあ女子高生っていう文化がなんかこんなにメインカルチャーっていうか、まあ改めてカルチャーみたいな感じで言われ出したのもそこら辺なんですかね、うんうんうん、まあ、セーラームーンなんてまさにね、セーラー服着て戦うっていう、もうふざけてんじゃない、いや、まああのセーラームーン自体はすごく面白いんですよ、ただあれによってなんか強烈なこの気持ち悪いオタクっていうのも大量にあぶり出された感じはするんですよね、あの目覚めさせられたっていうか、
あれによっていたものを刑事を受けた
人間が、そうなんだよ、光を受けたって、あのブルース・ブラザーズの時のジョン・ベルジュみたいに光が差し込んで、あんなことが、まあ、あったのかなっていうのは、本当にあのセーラームーンのそういう性の芽生えの前にセーラームーン見てたんで、全くそういうイメージがないんですけど、当時やっぱ20歳前後とかぐらいの人はそうだったのかなって思う、
リアルタイムで見てた人間はそこで、なるほど、
なんかテレビチャンピオンかなんかでそのセーラームーン選手権かなんかやった時に、まあ、男しかいないんですよ、
まあ、まあそれはそうですよね
気持ち悪くて、本当にモブキャラの1話でやられるモブキャラの敵役のやつの解説とかを正解した後にもうずっと語り出すんですよ、これがこの殺技で負けた時の死んだ時のこのポーズがとか、これが僕が好きでとかっていう
西さんなんか結構西さんなんかそういうヘイトありますよね。
いや、まあ、それは別に嫌ってるわけじゃない、まあ、面白いなと、すげえなこの人たちテレビで、
でも結構なんかそれやるってテレビチャンピオンすごいですよ、テレビチャンピオンたまにそういう時ありますよ ね、
もう終わってから数十年、十数年経ちますけど、いいっすよねテレビチャンピオン、
結構あそこのなんかラインナップの結構なんとか王選手権の結構なそこのなんとかに当たるやつが結構ヤバかったりする、
いや
結構
だって白、な今あの残っちゃうからっていう理由で素人を使いにくくなってるじゃないですか、本来やっぱ素人を使うって危険なね、ああいうもうとんでもないのが出てくる可能性もある、
確かに丸木印一歩手前みたいな、
そういやね、よく言いましたよね
いやでもそういうでもだからこそ面白かったり
そうそうそう、
結構ディズニー王選手権とかやると毎回見てて、
あそうなんやつなんですね、
結構やってて、あれすごい記憶に残った、
ディズニーランドをいかにこううまく回るか
全部知ってるみたいな、こうい
やすごいな、だからさかなクンだってもう丸木印じゃないですか、だからあれを本当に世の中がうまく使えばったらあれですけど、ああいう本当にそれをうまいいい方に生かせば、ああいうねあの人社会的に役に立ってるのか分かんないですけど、
役に立ってますか、立ってますよ、
いやでもまあ単純にさかなクンのトークライブとか行ったことあるんですけど、あの市場市場に、面白かったですけど、だそういうものとして出来上がる前に素人がいた時にそういうものとして見れないじゃないですか、個人で面白があるならいいけど、やっぱ丸木印はやべえっていう風になるのをやっぱテレビでやることでマイルドなというか見こい見方ですよってパッケージするっていう意味もあったのかもしれないですよね、
結構クイズ番組の予選会とかってやばいっすよ、結構そういう
やばいの
番組制作会社で働いている山田さんは、
なんかちょっとあんまり言うとあれですけどなんかそのクイズ早押しクイズに来る人たちっていうのは結構やっぱりそういう、ね、なかなか特別な人たちが、ね、やっぱベルトアースオリジナルを食べて育った子どもたちがねいっぱいこう特別な子どもたちがやっぱりこう
選ばれし子どもたちがいる
ね、やっぱり恵まれた子どもたちの学園みたいな感じがねありますからね、はい、すいませんちょっとよく分かんないこと言ってX-Men ですよ、
まさに
学園 X-Men、 テレビジャンプ X-Men、